この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第217回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。ボスとはちょっとタイミング合わず収録できておらずということで、本日明沢ですけれども、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。さてさて、前回はですねゴールデンウィーク真っ只中の時にお届けしたんですけれども、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。お出かけしました？どっか楽しかったですか？なんか今回お天気安定しないとかって言ってたんですけど、比較的なんかよ関東地方、特にこちら埼玉の方は良かったんじゃないかなって、一時ね氷降ったりとかっていうのもありましたけど、比較的良かったんじゃないかなって。ただちょっと暑かったですよね。なんか夏みたいな感じの陽気だったりとかして、まあ、熱中症のお話先週させていただきましたが、怪我なく事故なく病気なくお帰りになられましたでしょうか。まだまだね、なんか夏かと思えば今日はちょっと寒いぐらい、空気が冷たい感じでしたし、気温が上がったり下がったりとか、お天気もね今日雨なんて言ってますけれども降ったりとかしてましたが、安定しないのでね、疲れが溜まっていてお天気安定しないと本当体調崩しやすいと思います。犬たちももちろん疲れ、一緒にお出かけしてたりとかすると疲れたりとかしてね、若い頃は全然平気だったのに、なんかここ 2,3 年ちょっと疲れが残ってるみたいっていうのも犬たちにももちろんありますので、お休み明けできるだけのんびりさせてあげていただければなと思います。というわけで、まずはこちらのコーナーからお届けしてまいりたいと思います。ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。今回は AFP、BB ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、19世紀初頭に絶滅した狼、2世紀ぶりに発見デンマークをご紹介させていただきます。本編をお借りいたしますと、5月5日 AFP よりなんですけれども、メス1頭を含む少なくとも5頭の狼が2世紀ぶりにデンマークに戻ってきたと DNA を入手した動物学者が4日に明かした。狼はドイツからデンマーク西部の同国で最も人口が少ない農業地帯に移ってきた。オーフス大学の科学者ピーター・スンデ氏は、見つかった狼は群れから追い出され自分たちの新しい狩り場を探していた若い個体群と見られ、500キロ以上歩いてきたに違いないと話す。科学者らは狼の排泄物からオス4頭とメス1頭の計5頭の遺伝子情報を取り出した。実際にはもっと多くの狼がいる可能性もある。スンデ氏は、研究者たちは2012年から狼がデンマークに入ってきているのではないかと疑っていたと語る。今私たちは証拠を得たとスンデ氏は言う。メスがいたことでこの春に出産した可能性もあるという。狼の存在は足跡と監視カメラの映像からも確認された。ただし科学者らは狩猟者が集まることを懸念して生息地の具体的な場所は明かしていない。デンマークの狼は過度の狩猟により19世紀初頭に絶滅していた。狼はベルン条約で保護されているが、他の北欧諸国では狼の間引きが住民、農家、狩猟者、政府、欧州連合、過去 EU、野生動物保護活動家たちの間で激しい論争を呼んでいるということなんですね。要はデンマークにもともといた狼たちっていうのは2世紀前に、19世紀の頭に絶滅していて、いなくなってしまっていた。けれども、ここ最近、ドイツから狼が移住してきているっていうことですよね。あら、素敵じゃないですか。ね、日本ももう狼が絶滅して、どんぐらい？結構経ちますよね。日本狼絶滅って、剥製しか残ってないんですよね。で、なんて言ったらいいかな。なんか共存って難しいことなのかなって。まあ、私自身街中でずっと育っていて、実家、母方の実家が青梅の山奥なんですよ。山奥っていうか山のふもとなので、母方の親戚の家に行くと熊とかの剥製があったりとかね、キジの剥製があったりとかしてるんですけど、共存って難しいのかなっ って思うわけですよ。ね、つい最近もニュースになりましたけど、奈良では鹿って神様のお使いとかって言うけど、その鹿、神様のお使いがいろんなものを食べちゃっていて体調を壊したり、あと農作物を荒らしてしまっていたりとか、大切にしすぎて頭数が増えてしまったのか、どうなのかちょっとわかんないですけど、そういった問題があったりとか、山がどんどん開拓されて山の動物たちが町に降りてきてるっていうこととかね、いろいろ問題があるんだろうなって思うんですが、でちょっと気になって調べてみたんです。 WWF ジャパンさんのサイトからちょっとね拝見させていただいたんですけど、絶滅危惧種って結構いろんな種類があったりとかするんですよ。絶滅種カテゴリーがね、とか野生絶滅種とか近絶滅種、絶滅危惧種、危急種、準危急種とかっていろんなこう種類があるんですけど、なんかその中でもう絶滅危惧種レッドリストって言われているものがあって、ちょっとそろそろ絶滅しますよって言われているのがもうすでに今2万4千種いるんすよね。あ、なんだっけ、ロンリー・ジョーだっけ、あれロンサム、あ、なんだっけ、ガラパゴスにいる最後のカメさんとかもね、それはもう近絶滅種っていう形になるのかな、一番レベルが高い状態。そのカメさん一頭しかいないから、その子が死んじゃうと絶滅になって、なんかでね、うろ覚えなんですけど一種いるじゃないですか、絶滅危惧種って呼ばれてるのが、それがオスメス合わせて200頭ぐらいいないとその先ちょっと危険だよって、200頭500頭なんかそのぐらいいないとね危険であるって、要は遺伝子上の問題ですね、近親交配とかになっちゃったりとかするから、だから1頭だけいてもダメ、もちろんそうですよね、オスかメスしかいないって、両性優遇だったらまた別の話ですけど、でもねオス1頭メス1頭とか、オス一匹メス一匹とかだともうそれは絶滅の一途をたどるしかない、怖いですよね。いやな、あとね、なんか全然違う話ですけど、どっかの科学者が人間はあと100年後ぐらいには違う星に移住しなければならなくなるだろうみたいなのが出したりとかね、なんかこういうのを聞くともっと大事にしなきゃな地球って思うんですけれども、まあね、ちょっと話戻しますけれども、このデンマークに帰ってきたっていうか、デンマークに移り住んできた狼たちが、またね、新しい狼たちが来てとかって、どんどんまたデンマークでも増えていって、共存していくといいですよね。なかなか難しいかもしれませんよ。肉食動物だし、襲われちゃうかもしれないしって。だからうまいこと住み分けをして、互いにつか、私たちもこう、彼らをね、尊重して、大切な地球にね、あまり負担がないようにしていかなきゃいけないなと思ってご紹介をさせていただきました。今回は AFPBB ニュースさんからお題をお借りいたしまして、19世紀初頭に絶滅した狼2世紀ぶりに発見デンマークをご紹介させていただきました。笑いの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。今回はもうちょっとニュースがねあったんで、気になったニュースが、それをちょっとご紹介させていただきつつ、ああそうよねっていうねお話をさせていただきたいなと思います。でお題をお借りしているのはビッグローブニュースさんなんですけれども、犬を一人ぼっちで留守番させているとき犬の身に起こること、犬を寂しくさせないためにはというものなんです。本編ご紹介しますと、忠実で愛らしい犬は飼い主に対して深い愛情を抱いている。夜飼い主の夢を見るほどに愛情深いのだ。だからこそ犬にとって一人の時間は辛い。ちょっとトイレのために席を外すだけでも悲しい。ましてやあなたが一日中外出するとき、彼らは永遠の別れであるかのようにあなたの後ろ姿を見つめている。目を大きく開き、クンクンと鳴くその姿は、もう二度とあなたに会えないとでも考えているかのようだ。その悲しみが消えるのは、不当なまでに長いと彼らが感じている旅から、あなたが帰宅した時だけ。なぜ犬はご主人様がきちんと帰ってくることがわからないのだろうか。そして、ちゃんとあなたが帰ってくることを彼らに伝える方法はあるのだろうか、ということなんですね。まあ、日本も多くの方、 いつだかちょっとねご紹介したソースでありましたけれども、多くの方がワンちゃんお留守番させることが多いと思います。まあ私自身もねお留守番させることがありますけれども、長くても3時間とかかな。でも犬の平均寿命とかから換算して、私たち犬の平均寿命と私たちの平均寿命を換算するとだいたい5、6倍ぐらい、要は私たちの1分がもう10分ぐらいに感じたりとかするわけですよ。で3時間ってことは、まあ、5倍しましょう。15時間お留守番をすることになるわけですよね。私たちが3時間留守番させてるのは犬の時間で考えると私たちにとっての15時間に相当する。ちょっと、嫌だね。嫌だよね。大好きな人がいて、もうずっと一緒にいたいのに、15時間。8時間って言ったらさ、もう大好きな、もう蜜月の彼氏とか恋人とか旦那様とか奥様がさ、出張で3日4日いないみたいなもんでしょ？わー、切ない。最近そんなの味わってませんけど、私。それはね、どうでもいいんですけど。そのぐらいの感覚になるってことですよね。彼らの生きてるスピードから考えると。で、また本編に戻りますけれども、この疑問に答えてくれたのは、イギリスバスタードッグズ&キャッツホームの犬活動福祉チームだ。これを読んだらもう愛犬をほったらかしにはできなくなるだろうということで、いくつか上がっています。あなたが去って30分後、犬のストレスはマックスにということなんですが、まず愛犬に、じゃあねと告げ、玄関から外に出かけたとする。その状況を犬が理解すると彼らは強いストレスを感じ始める。ストレスレベルが上昇すると犬の心拍数、呼吸、コルチゾールといったストレスホルモン濃度も上昇するっていうことです。30分ですよこれね、まあ、科学的に調べてるんだと思うんですよ。ストレスホルモンとかの話も出てるので。でもなんかひどい場合だともう 1、2分とかでストレスを感じるっていう書いてある記述もあるんですよね。 1、2分、うん、確かに置いてかれてそうだな。1、2分でみんなテンパる子もいますね。うちお預かりやってるのでね。あとは最初はあれってなってるんだけど、そう、うん、30分ぐらいで鼻鳴きが始まったりとか、そういうこともあるかもしれない。あー、30分、最初の30分。また本編戻りますけれども、大抵の犬の場合ストレスが最大に達するのは一人になってから最初の30分である。しかし中には飼い主が帰宅するまでずっと強いストレスを感じ続ける犬もいる。孤独による苦痛を表す最も一般的な指標は声による抗議と破壊行動であるが、もっと微妙なシグナルもある。例えば同じ場所を行ったり来たりするペーシングや過剰な唾液の分泌はストレスのサインだ。ストレスを緩和するために床におしっこをする場合もある。しばらくすると犬は飼い主が外出するサインを覚えてしまう。飼い主が鍵を探しながら玄関に向かったりトイレに行ったりといった行動から外出する気配を察知しパニックに陥る。犬は社会的な動物であるが置いていかれる気持ちを直接問いただすことはできない。残念ながらおしゃべりな生き物ではないのだということで、一つ目の項目が占められています。確かにそう、うん、ありますね。もうずっと行ったり来たりして一番最後にパパさんとかママさんが見えた場所に戻っていなくて、またうろうろして戻ってっていうペーシングっていうんですね。ありますあります。で、過剰な唾液の分泌もあります。なんか脱水症になっちゃうんじゃないかなっていうぐらいのよだれドバーって滝のように流れる子がもちろんいる。トイレもそうですね。慣れてない時マーキングかなって思う場合もあるんですけれども、まあトイレもしちゃう子もいます。で、外出するサインなんですが、うちのね、ジェットは、あんまり比較的にお留守番多くないんですけど、例えばね、50メーターぐらい先のところにボスたちがいるので、用事があって、例えば書類を持っていくとかするときに、私必ず携帯を持って出かけるんですが、携帯はポケット、お尻のポケットに入れて、ジーパン履いてるんでね、入れて、何かを持って立ち上がったりとかすると、必ず一緒に行く。わかってるみたいですよね。携帯をお尻のポケットに入れて立ち上がったら、あ、行くんだっていう部分。あとすごく面白いのが、カバンの種類によって、僕も行くっ みたいな。一緒に行くみたいなのと、あ、行ってらっしゃい、みたいな。反応を分けるんですよ。近所に買い物に行くときって、こう、リュック、近所のスーパーね。私、リュックで行くんですけど、買い物。で、リュックを持って出かけると、後追いしないんですよ。で他のカバンだと追っかけてくる。行く。でもまあ、おかげさまで聞き分けがいいので、待っててって言うと、ベッドに普通に戻る。っていうね、ことをしてます。だから分かってるんですよね。で続いて、置き去りにされた寂しさの感じ方は犬によって異なるということです。本編またお借りしますと、犬が永遠に置き去りにされると感じているのかどうかも本当のところはよくわからない。あまり気にしてない子もいるかもしれないし、ただ退屈なだけという子もいるかもしれない。またストレスに強い子もいる。その一方で、とてもストレスに弱く分離不安や鬱を発症してしまう子もいる。そうしたストレスへの耐性は個体や犬種によっても異なるということですね。まあ最初の部分なんですけど、あまり気にしてない子。まあジェットはあんまり気にしてないかもしれないですね。うん。そのカバンの種類によってとか、っていうことに関しては、あんまり気にしてないのかな。一緒に行けたらラッキーみたいな感じなのかもしれないですけど。あと、ストレスで体調をね、崩してしまう子っていうのはいますよね。やっぱお腹の調子が崩れてしまったりとかっていう子もいます。あと、分離不安。分離不乱もね、いらっしゃいますね。で、今ちょっとね、練習中の子もいるんですけど、最初は1、2時間とか。で、次がもうちょっと時間を、長いのを何回か繰り返してとか。で、最後はお泊りっていうのをちょっと目標にやってるんですけど、まあ、ちょっとずつ、もうほんとひどい子であれば、2、3分姿が見えないところから始まる。玄関を出て、家の周りを一周して歩いて、2、3分ね、時間を潰して帰ってくるとかっていう訓練から始めるっていう子ももちろんいらっしゃいますよね。で、もう一度本編項目が仲間の犬がいることで寂しさが軽減されたり助長されたりということなんですけれども、苦しい時間を共に過ごせる別の犬がいるとストレスにうまく対応できる場合もある。もちろん個体差は非常に大きいのだが、一方の犬が冷静でいたりすると一人が苦手な犬でも落ち着いていられるかもしれない。反対に仲間から不安を学んでしまうこともあり、逆効果になるようなケースもある。どちらになるか前もって知ること、残念だが難しいっていうことですね。そうね。結構そういう意味では、ジェットって一人ぼっちでお留守番ってほんとないんですよ。お風呂入ってる時とか。ああ、でも、今のお部屋に越してくる前は少しありましたけど、それでも1時間とか。基本的に一緒に出かけてお留守番するときは、他に犬がいる。大人の犬たちがいる中でのお留守番だったので、そういう意味でちょっと落ち着いてるのかもしれないですよね。で、ストレス、そういう精神状態を引きずられるっていうのは、吠える子がいると結構吠える子になっちゃったりとかもしますけど、そういうのもありますね、確かに。続いて、子犬の頃の一人の過ごし方が影響。ほぼ確かなことは、子犬の頃の一人の過ごし方が成犬になってからもずっと影響するということだ。生後3週から14週間の社会化期の子犬は、どの子でも学習能力が高く、一人になっても平気だ。その時間を徐々に伸ばしていくことは可能である。ただし子犬なので、いきなり長時間放置しないように、しないよう注意しよう。年齢を重ねている犬については少々難しくなるが、それでも徐々に慣らしていくことが有効であろう。重ねて言うが、個体差はある。ということですね。子犬の頃の一人の過ごし方が、生後3週から14週間の社会課金の子犬は、どの子でも学習能力、一人になっても平気だ。平気なんでしょうけど、でも、学習能力が高くて、吸収率がすっごくいい、精神的にも安定している時期であれば、いろんなこと触れ合ったりとかしてさ、兄弟とかね、お母さん犬とかと触れ合ったりしてさ、いっぱい勉強もさせたいよね、人間ともそうだし。で、それからじゃダメなのかなっていう疑問が残ってしまう。どうなんだろうね。まあ、すげえ独り言ですけど。すいません。どうなんだろう。だって3週から14週って、できれば3ヶ月ぐらいは親元に置いときたいってことは、3、4、12、 お家に来てすぐだよね。でもまあ、12週、3、4、12だからね。まあ、お家に来てすぐの頃から徐々にお留守番にならすっていうことができるってことだよね。ただまあ、精神的にね、もっと早く親元から離されてるケースもありますからね。なかなか難しいかもしれません。で、続いて、犬にお留守番を覚えさせる方法。では、実際にどのようにやればいいだろうか。ウッドグリーンという動物保護チャリティは、お留守番ボックスの利用を提案している。お留守番ボックスは、犬用のおもちゃ、新聞紙などに包んだおやつやガムといったものを入れた容器だ。出かける際、これを犬の前に置いて遊ばせる。それから、堂々と何事もないかのように外出するのである。最初は、20分未満の短時間だけ出かける。そして、帰宅したらすぐに容器と散らかしたものを片付ける。このしつけの狙いは飼い主が出かける時だけ特別なご褒美がもらえると学習させることにある。犬に自信がついてきたら徐々に外出の時間を延ばし気を紛らわすためのおもちゃを減らしていく。家のカーテンを閉じて気を散らすようなものが目に入らないようにしておくことも有効だ。確かにそうですね。外でガタガタ音がしてたりとか、チラチラ物が動いてると気がそれちゃう。ストレスも感じますしね。このお留守番ボックスすごいいいかもしれないですよね。もちろんね、ぬいぐるみ見ると破壊して食べちゃって飲み込んじゃうとかって言うんじゃダメだと思うんですよ。ただいろんなこうコング商品名ですけどね、コングとかチークガング的な中におやつを入れておいて置いとくおもちゃ、噛み砕けない噛めないものとかね、噛み壊せないものとか、そういったものを置いといてあげる。噛んでしまっても平気なもの、飲み込んでも、まあ、問題ないおもちゃとかを置いておいて、それで気が紛れるんであればすごくいいですよね。基本的に犬、よっぽど一人遊びが好きな子で、よっぽど気に入ったおもちゃがない限りは一人で遊ぶってことそうそうないと思うんですよ。すっごい一人でテンション高く遊んでるけど、結局は私たちの気を引きたいとか、一緒に遊んでほしいからまず自分で遊んでみるとか、そういうことが多いんじゃないかなって。日中ね、結構寝て過ごしている。まあ、15時間前後ぐらいは寝てるので、そういった部分は寝てる子がすごく多いんですけど、おやつが好きであればそのおやつを食べるためにどうにかするみたいな。はっ、お留守番の時こういうのが出てくるんだ、ラッキーみたいなね。思ってくれるといいのかなっていう。あとうちなんか私はテレビがずっとついてるんですよ。だから出かける時もテレビはつけっぱなしだし、もし暗くなってきそうであれば電気はもちろんつけていくし、っていうのも結構有効ですよね。で、中にはね、どうしても一人暮らしで朝からお仕事行って夜遅くまでになってしまうっていうようであれば、ペットが確認できるカメラとかも今あるし、タイマーで電気をつけられたりとかももちろんするし、あとタイマーでご飯を出すっていうおもちゃっていうか、機械もありますよね。そういったものを活用するっていうのも必要なのかなっていう部分がありますし、あとこれはね、震災の時にちょっとお伺いしたんですけど、岩木さんかな。ゲージに入っていた子とフリーだった子のストレスの違いがすごく如実だったって震災後。安心できる場所がきちんと確定されている子の方がゲージに入っているとかね、サークルに入ってるとかっていうことで、自分の安心する場所がきちんと確立されている子たちの方が比較的落ち着いていたような気がするって、震災の後も。っていう話を聞いてるので、もし、定期的に長時間のお留守番をさせる場合は、こういったお留守番ボックスだったり、おやつとかの活用、あとはグッズ、機械的なもの、ラジオでもいいと思うんですよ。防犯とかにもなりますし、音が出るものだったりとか、電気の問題だったりとか、あれ、サークルの話した？サークルだったりとか。で、徐々に時間を慣らしていって、帰ってくるといいことがあるよ。あとね、行くときに、ごめんね、お留守番しててね、待っててね、いい子にしててね、私も寂しいけど、寂しくないからね、大丈夫だからね、って出かけると結構犬パニックになるので、もうしらーっと。で、あっていう顔したら、じゃあ待ってて。言って私はもうシャーって出かけちゃう。騒ぐと騒ぐので、もうさらーっと出かける。で、帰ってきた時に、あー、ただいまただいまって言って、落ち着いたらおやつ。ちょっとしかも特別な長時間食べられそうな魚の干したのとかね。 吐く悟空じゃなくて、普段トリーツとしてトレーニングの時にあげるようなんではなくて、長時間楽しめるようなものをあげたりとかっていうのも必要なのかなって思います。で、最後、本文の締めです。まとめると、犬に一人の時間の過ごし方を教えるには子犬の時が最適だ。そうした時期に玄関のドアを開くたびに恐怖で震えるような思いをさせたり、悲しみや疑念を抱かせるようなことはしてはいけない。そして、おそらく最高なのは帰宅するたびにあなたを待っている熱烈な歓迎を楽しみにすることだろう、ということなので、ぜひね、ちょっとこれからでもお留守番の時にね、もうすっごい泣いちゃってとかって言うんであれば、ちょっとずつトレーニングをして、こういう形でね、必ずパパママ飼い主さんたちが帰ってきますよっていうことを教えてあげるというトレーニングをしてみるのもいいかもしれません。ということで、今回はですね、ビクローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬を一人ぼっちで留守番させているとき、犬の身に起こること、犬を寂しくさせないためにはをご紹介させていただきました。というわけで、こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナー、まあ、手前味噌な部分もあるんですが、お付き合いいただければと思います。ちらっとご報告をさせていただきましたけれども、先週ね、北関東最大級ペットイベントワンダフル栃木第3回ペットと共に暮らす快適生活の創造2017が5月の13日土曜日、14日日曜日、朝10時から17時、最終入場時間は各日終了30分前まで、道の駅宇都宮ロマンチック村ローズハットにて開催されます。素晴らしい。で、チケットが必要です。入場、大人、中学生以上が前売りが1000円、当日1200円、小学生が前売りが500円、当日600円。前売り券の取り扱いがですね、ホームセンター関跡、ペットプラネット全店、各プレイガイド、ローソンチケット、チケットピア、 E プラス、あとは道の駅宇都宮ロマンチック村さんで販売中と。こちらペット同伴 OK なっています。ただ注意書きがありまして、ペットには必ず予防接種をしてください。ペット同伴の場合は一部入場できないエリアがございます。会場内が混雑した場合、ペットを抱いて入場していただく場合があります。抱くことのできない大型ペットや人や他のペットを見て攻撃的になるペットの入場はお断りさせていただく場合があります。主催サイドの動物との接触は避けてください。会場内で飼い主の方はペットから離れないでくださいっていうことなんですね。これもう3回目なんですね。初めてちょっと知ったんですけれども、実はこれお手伝いでお邪魔をさせていただく、お手伝い兼売り子的な感じかな、なんですよ。で、実はちょっと前からここ道の駅宇都宮さんのロマンチック村に行きたいなって思ってたんですよ。で、なんで行きたいかな、行きたいって、道の駅もすごい好きなんですけど、これからの時期ってどうしてもこう、車に犬をちょっと待たせて買い物に行ってくるっていうのがなかなか厳しい時期になってくるわけです。そうした時に、ここの道の駅宇都宮ロマンチック村さんって犬の預かりとかもやってくださるんですよ。短時間とかもね。で、温泉とかもあるし、犬と一緒に出かけて、結構広い場所でドッグランとかもあるし、すっごい広い芝生の広場があったりとかするんで、犬を遊ばせて、で、ちょっと買い物してくる間、ご飯食べてくる間、一時預かりしてもらって、で、お買い物をして一緒に帰ってくるっていうことが可能。で、もちろん泊まることもできますし、私たちもね、犬もホテルとして使えることができるっていうのがあるので、あ、すごいいいじゃんって思って、ちょっと遊び行こうってずっと思ってたわけですよ。美味しそうなものいっぱいあるし。で、そこの一角、今回は、ワンダフル栃木2017はですね、多目的ドームローズハットがメイン会場となって開催されるそうです。こちらね、出展っていうのが、企業さんがメインなんですよ。だいたい35社ぐらいが出るって言ってたかな。当日限定のアウトレット品が多数で、無料サンプリングもあります。ということで。で、触れ合いコーナーもあります。で、アルパカ来んのかな？触れんのかな？ペッてされないように気をつけなきゃですよね。フードはペット用品が大集合、最大 80% オフ。で、その中で、ペットライフデザイン協会さんと、 ドッグマナー協会さんかが共同でなのかな、スーパーシットが開催されると。で、そこのお手伝い兼という形で私お邪魔しております。で、残念ながら宿泊先が犬が蚊のところが取れず、ジェットさんお留守番なんですけど、寂しいんですけどね。私の方が分離不安だっつう話ですよ。犬がいないって寝るっていうのはなかなかないのでね。はい。まあそんな感じで開催されます。で、こちらのロマンチック村さんの中のドッグランとかそういったものは確か無料でご利用いただけるのかな？はい。そういった注意書きがあります。そちら、もしね、ご利用になるっていう場合は、きちんとロマンチック村さんのドッグランとか犬に関する注意事項を確認の上ご利用いただく。で、さらにはそのローズハット、多目的ホールのローズハットにお入りになる場合には、ワンダフル栃木に入る場合には前売り券とか入場料が必要になるっていうことをちょっとご注意いただきたいなと思います。ねえ、なんかちょっと楽しそうですよね。中と外で楽しめるってなかなかない。で、麺が企業さんっていうのもあんまり企業、もちろんみんな企業さんなんですけど、大手株式会社関石さんとか、世に言う大手ペット企業、名前ね、言ったら大っていう企業さんがすごく多く出るということなので、なかなか今まであんまり行ったことないタイプのイベントだなと思って楽しみにしております。スーパーシット開催のそばに私、もちろん私とボスおりますので、見かけたら、あ、手挙げてあげてください。首かしげると思います。はい。で、ぜひスーパーシットの方にもご参加いただければと思います。みんなでね、お座りできるかなっていうチャレンジになりますんでね。多分、いつもそうなんですけど、ご参加いただくと景品かなんかつくんじゃなかったかなと思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。お天気いいといいな。というわけで、今回はですね、北関東最大級ペットイベントワンダフル栃木第3回ペットと共に暮らす快適生活の創造2017をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。さて、エンディングでございます。5月の28日、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン7最終回になりますね、が開催されます。朝9時からはステップアップコース、10時半からレベルアップコース。残念ながらレベルアップコースの方はもう満席となっております。そして、包丁の無料の研ぎがございます。ご参加いただく皆様、ぜひ包丁お持ちいただいてご参加いただければと思いますので、どうぞお待ちしております。あ、ステップアップコースはね、まだ空きがありますので、もし興味のある方はお申し込みください。というわけで、ザッツワニアンライフ第217回目。配信をお届けいたしましたのは私、明沢でございました。朝晩ちょっと涼しんでね、体調崩さないようにしてください。また来週。